皆さんおはようございます。6月21日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に梅雨本番となりまして、昨日あたりからですね、本当にひとひととよく雨が降っております。本当に、四季折々いろいろな季節を神様は与えてくださいます。アジサイの花もですね、本当に、色がとても綺麗に咲いておりますし、またですね、花菖蒲のですね、季節でもありますね。本当にですね、友人から花菖蒲の、あの田んぼのですね、風景の写真をいただきましたけども、本当に綺麗でですね、本当にありがたいなと思いますですね。そんな自然の恵みに感謝しながらですね、今日も御言葉に、聞いてまいりたいと思います。現在私たちはですね、季節もですね、聖霊降臨節という時を過ごしております。この聖霊降臨節の中にあるということはですね、この弟子たちが聖霊を受けてキリストを伝えるものになったようにですね、私たちもですね、聖霊を受けて福音を証しするものになりなさいという、そういう神様のお招きの中にあるということです。聖霊はですね、人にこの語る力を与えます。このイエスの弟子たちはですね、十字架の時に、逃げてしまいましたけども、復活のイエスと出会いまして、この人こそ神の子なんだと、キリストだと信じるものになったわけです。その確信がですね、聖霊のこの励ましを、通してですね、受けましてですね、でその、神様の子キリストだと信ずるものになったわけです。その確信がですね、この、聖霊の、励ましを通して証言ですね、証言ですという積極的な、行動に、出ることに変えられていったわけです。迫害を受けても語ることをやめないものにですね、変えられていきました。弟子たちのですね、この証はやがてですね、神様以外のものに頼る人々への批判となっていったわけです。この批判はですね、ユダヤ人の信仰の中心でありました、エルサレム神殿に向かったわけです。弟子の一人のステファノは、この使徒言行録の中に記されてますけどもですね、あなた方は王の主の神殿、主の神殿というが、神は人の手で作ったようなものには住まわれないと言ってるんですね。これはエルサレム神殿があることからこそ、自分たちは神の民だと誇る。ユダヤ教徒にはですね、その耐え難い批判でした。人々は激昂しまして、ステファノを捕らえて石打ちの刑で殺してしまったわけなんです。このステファノの殉教を契機にしましてですね、このエルサレムにいました信徒たちへのですね、迫害が始まっていきました。で、この信徒たちはですね、エルサレムから追われまして、サマリアとかシリアに逃れまして、先々で福音を語ったわけです。この迫害を通して福音がですね、エルサレムの外に伝えられていったわけであります。で、この伝えられた福音はですね、やがてこのシリアのアンティオキアでギリシャ語を話すですね、異邦人にも語られたというんですね。 で、異邦人の教会が生まれていったわけです。使徒言行録の13章はですね、このアンティオキアからですね、さらに異邦の世界に福音が伝わっていく様をですね、描いているわけであります。今日は先ほど13章の1節以下を読んでいただきました。この13章1節以下にですね、アンティオキア教会の主だった指導者の名前がですね、書かれてます。バルナバはですね、キプロス島の出身だった。で、ユダヤ人でした。エルサレム教会からですね、監督として派遣されてきたわけです。サウロ、後にパウロという名前になりますけども、サウロはですね、小アジアの、タルソの、出身でしたね。ユダヤ人で、かつてはですね、教会の迫害者のとして知られておりました。サウロよサウロ、なぜ私をいじめるんだと、イエスの声を聞いて、天からの声を聞いて改心しましたですね。今は改心してこのアンティオキアにいるわけです。さまざまな土地から来たですね、さまざまな人たちがキリストの名のもとにですね、一つにされまして教会を形成したわけであります。このアンティオキアではですね、この信徒は初めてキリスト者と呼ばれるようになります。私たちの教会もですね、このさまざまな土地から来られた方々がこの集まっております。国籍で言うならば、日本、そしてまた中国の方、また韓国の方もいらっしゃいます。さまざまですね、多様性が、このアンティオキアにもの強さでありましたようにですね、私たちの教会のもうこの強みだと思います。本当にですね、中国のご出身の方、韓国のご出身の方、本当にですね、教会をよく支えてくださってきております。で、アンティオキア教会形成までのですね、この歴史を見ますとね、この迫害が福音の伝播の力になった、ね、その福音の伝道のですね、むしろ力になったことがわかるんじゃないんでしょうか。エルサレムでですね、その教会迫害が起こらなければ、弟子たちはですね、このエルサレムの外には出ないで、キリストの教えはですね、このユダヤ教の一派に終わったと思うんですよ。迫害があったことからこそ人々はですね、サマリアとかこのシリアに押し出されていくような形になりました。そのシリアからさらにはですね、この異邦の世界へ福音が伝わられていったわけですね。この使徒言行録もですね、そのことは如実に示しているわけです。現在の小アジア、現在のトルコですね、からエーゲ海へ渡って、ギリシャの世界に福音は伝えられてきました。で、しかもですね、伝道はこの迫害を通してなされる、あるいはですね、伝道は本当に困難があるからこそこの成功していくんだというような面も見えるんじゃないんでしょうか。このことはね、私たちへの本当に励ましでもあるんじゃないんでしょうか。教会創立100周年を迎えますけどもですね、本当にですね、私たちの教会、旧街道ですよね、二代目牧師の木村茂雄先生の頃にですね、この地で、旧街道ができたわけです。で、当時ですね、この地を選ぶのにどういう苦労があったかといったら、皆さんが本当に人目を忍んでですね、 教会に来なきゃならないような時代だったわけですね。その表通りに面したところに教会じゃなくって、私たちの教会は今ですね、本当に裏通りに面してるんです。表側には、川口市役所が堂々とですね、庁舎を、2つ私たちの教会から見えるんですけども、立派な教会が見え、あの建物が見えるんですけども、私たちの教会はその影に隠れて路地裏にこっそりとあるという、そうですから私は何十年もここにいるんですけども、教会はどこにあるんですかってよく質問を受けるんですよ。そのようにですね、人目を忍んだ場所に教会が建てられてきたわけですよ。そういうね、ですから人目を、本当に当時は野草、邪臭と言われた、ね、ですからそういう困難があったわけですよ。それを乗り越えて100年乗り越えて今があるんですね。またこの土地にはですね、本当に違う宗教の方、が非常に、ですね、多くいらっしゃいます。創価学会のですね、大きな、使者でしょうかね、が会堂があります。その関係もありまして、非常にこの、創価学会の皆さんがこの辺には多くいらっしゃいますし、またこの川口というのはですね、本当に政治的にもこの保守的な、方々がですね、政治の、支持者の方が多い地域のように思うんですね。ですから本当にですね、伝道が、厳しいと言われているわけです。だからこそですね、私たちのこの、地での伝道はですね、100年も続いてきたということは、本当に、実績を残してきた、成功してきたと言ってもいいんじゃないんでしょうか。代々の100代にわたって、代々の信徒の皆さん、そして、牧師の先輩の皆さんの並々ならぬですね、努力のおかげじゃないかと、私は、感謝の心でいっぱいなんですね。このアンティオキアの例はですね、そのことを示しているような気がいたします。このアンティオキア教会ではですね、人々は集まり礼拝して祈って断食をしていました。その時ですね、教会にこの神様の言葉が伝えられます。13章の、2節から3節です。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が告げた、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために、とこのようにですね、記されているんですね。バルナバとサウルを私のために選び出しなさいと、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるためだと言ってます。バルナバとサウルはですね、本当に教師、この教会の、中核でした、中心でしたよ。バルナバは主任担任教師、パウロはですね、副担任教師的な役割だったと思うんですよ。二人がいなくなると教会は困っちゃいますですね。本当に人々は、困惑したことと思います。教会はですね、何か困った時には必ずみんなで祈りを合わせるわけです。そして痛みがあってもですね、それが御心であれば従おうと決心するわけです。3節から4節にこうありますね。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させた。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウギアに下り、そこからキプロス島に向け 札弟子とあります。この忠実にですね、この原文を読みますとね、彼らは二人を解放し、二人は精霊に使わされてセレウキアに下ったとあります。人々はですね、二人を教会の任務から解放して主が求められる任務にですね、派遣したわけです。精霊に使わされてですね、伝道とはですね、本当に教会から派遣される行為だと思います。伝道の本質は、私たちがそれぞれの場や職場や学校やですね、家庭にこの派遣されていく行為なんですね。だから礼拝の最後にですね、私祝祷をするんですが、それは、派遣をするための祈りなんですね。礼拝でいただいた力を持って、それぞれの場で、それぞれ与えられた場で証しをすることができるようにという祈りです、ね、ですから派遣の言葉も祝祷の前に読むわけですね。今行きなさいという形でね、祝祷をします。礼拝でいただいた力を持って、それぞれの場で証しすることができますようにという祈りなんです。教会から送り出されたこのバルナバとサウルはですね、バルナバの故郷でありますキプロス島に向かうわけですね。でキプロス島の、サラミスというところに上陸したわけですね。当時のキプロス島はローマの帝国の、属州であったわけですね。でセレギウス・パウルスという総督によって治められていたわけです。で島にはですね、多くのユダヤ人が住んでいまして、2人はまずこのサラミスのユダヤ人街道に行きまして宣教を始めたわけです。2人の伝道はですね、本当に評判を呼んだようでして、ローマ総督がですね、彼らに会いたいと、言ってきたわけです。2人はですね、首都のこのパオスに行きまして、この総督の官邸に行くわけです。でこのバルイエスという魔術師が当時いたわけです。で彼はですね、宮廷魔術師ですね、というですね、そういう人であったわけです。当時の人々はですね、本当に占いとか、神徳っていうですね、を信じてましたからですね、宮廷にはこのお抱えの魔術師がいることも、珍しくはなかったようなんです。彼は総督がですね、総督がバルナバとサウルの話を聞いて改心することを恐れました。自分の地位がですね、脅かされると考えた。確かにね、改心してしまうと、自分の地位が、仕事がなくなっちゃうわけですよ。だから彼はあらゆる手を使ってですね、妨害しようとするわけです。サウルはですね、彼の干渉にこの、腹を立てましてね、言うわけです。あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上にある。お前は目が見えなくなって時が来るまで目の光を見ないだろうと。まあすごいことを13章10節から11節で言ってますね。こうして魔術師の目が見えなくなる。しかしこれはですね、呪いでは ないんですね。時が来るまでと言ってます。 一時的に目が閉じられたわけです。このパウロ自身がですね、そのキリスト教のですね、この迫害者から改心した時に、3日間目が見えなくなったっていう経験をしているわけですね。あのダマスカスの郊外で、サウロよサウロと言ってですね、なぜ私をいじめるかと言った時にですね、本当に、目が見えなくなった。で、ダマスカスのアナニアの教会に行ったわけですね。で、目から鱗が、出る経験をしているんです。目が見えなくなることによって、人は初めてですね、自分がいかに無力で哀れな存在に過ぎないかを知らされるんじゃないんでしょうか。その時、過去の生活がいかに虚栄に満ちた、欺瞞にあった、虚しいものであったかを見えて改心するわけです。目の不自由にがされることを通してですね、人が目が見えるようになるわけです。伝承によりますとですね、このバルイエスはですね、その後このキリスト者になったと、言われているわけです。総督のゼリキウス・パウルスはですね、この出来事を見まして驚いて信仰に入ったと聖書は伝えています。バルイエスがですね、この目が不自由にさせられた奇跡を見てですね、信仰に入ったのではないんです。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入ったとあります。神様はですね、自分を救うためにパウロとバルナバという二人を遠い国から派遣して、一人の貧しを目の不自由なものにしてまでも自分を招いてくださったんだ。神様がこれほど自分のために心を砕いて、これほどひたむきになってくださったんだということを知ってですね、彼の心の目が開かれて、彼は信仰に入ったわけであります。今日私たちがですね、さまざまな人生の問題の解決を求めて礼拝に来てですね、それらの諸問題がいくらかでも解決されたとしてもですね、不安は残るんだと思います。身の回りの困難が取り去られることよりもですね、それを乗り越えることができる心の健康、罪の許しこそ第一に求めるべきものじゃないでしょうか。ね、使徒言行録の13章ではですね、パウロの行為を通してバルイエスという一人の人の目が閉じられました。閉じられることを通して、この見えると思っていた自分が実は見えなかったことをですね、知らされて改心に導かれていきました。その出来事を通して見えていたが、実は見えていなかった。このセルギウス・バウルス、パウルスの心の目が開いて神様と出会うことができました。これはね、私たちの教会でも起こっている出来事ではないでしょうか。あるいは私たち自身が教会ばかしじゃなくて、皆が持っているものじゃないでしょうか。自分は強いんだ、自分は一人でも生きていくことができる、神だといらないと思っていた人がですね、病気や困難を通してですね、一時的に目を塞がれて、自分がいかに哀れな存在であるかを知らされてですね、悔い改めて神様と出会う経験をするんじゃないんでしょうか。その改心のですね、この出来事の印であるこの洗礼式を見て、多くの改心の方が改めてですね、 神様と出会います。教会に洗礼者が与えられた時ですね、この使徒言行録13章と同じ出来事が起きていることを覚えたいと思うんですね。福音がですね、この外国に宣教された最初の伝道旅行で、まず魔術師ですねとの戦いが行われました。これに勝利したことはですね、意味深いことではないでしょうか。聖書で魔術というですね時、ほとんどは偶像礼拝を指すわけです。すなわち人々の欲望を叶えるための礼拝です。ある人は偶像礼拝を健康と富を求める神学と名付けました。健康と富、すなわち自分の幸せのために神様を利用しようというのが魔術、偶像礼拝。現代の言葉で言うならば、ご利益宗教じゃないでしょうか。これは私たちの中に、根深くある願いじゃないでしょうか。使徒ペテロでさえも、かつてはそのような信仰にとらわれていたのは皆さんよくご存知じゃないでしょうか。新約聖書の77ページのマルコによる福音書8章の31節から35節をちょっと読みましょう。ですね、ここにはですね、それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆が弟子たちと共に呼び寄せられて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであるとですね、このようにですね、のとこ下りがありますね。ペテロたちはですね、民衆に本当に絶大な人権を博されているイエスが自分たちに声をかけてくれたから従ったわけですね。しかし今その計算が崩れようとしているわけです。イエスがエルサレムで大いに仕えて、自分たちも相応の地位を与えられると思っていたんですね。で、死ぬためにエルサレムに行くとですね。とイエスは言われる。冗談ではないと。私たちは何のためにあなたに従ってきたのかと。あなたから栄光をいただくためじゃないかという思いがペテロの激しい言葉を引き出しているんですね。そのペテロにイエスはサタンを引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると激しく応答されました。その後にイエスは言われます。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいとですね。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためにまた福音のために命を失う者はそれを救うのであると言ってるんですね。人は一度死ぬことを通して新しい命に入ると言いました。一度死ぬとは自分の思い、願いに生きる存在から神様に生かされた存在に移るということですよ。信仰はご利益を 超えないと本物にはなれないんです。柳原忠夫先生がね、こういうことを言ってますね。信仰というのはイエス・キリストを信じて罪を許され心に平安と自由を与えられ、かつキリストにありて復活を信じ、死を超えての希望を与えられることであると。その効果として人を愛する道徳性を清められ、真理を愛する知識性を啓発される。それ以外に人を驚かせるような不思議な技や神秘的体験を必要としないのであると、そういうですね、言葉を残してます。私たちはですね、本当に、出産が疲れればね、安産の神様をお守りをもらってくる、時間が近づけば学問の神様の拝んでお守りをもらってくる、そのような存在です。そのような私たちはですね、一度死ぬことを通して御利益信仰から本物の信仰にですね、変わる必要があるわけです。有名な描写の祈りということもあります。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうと富を求めたのに、賢明であるようにと貧困が授かった。人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、得意にならないように失敗を授かった。求めたものは一つもとして与えられなかったが、願いは全て聞き届けられたというような詩がですね、残されたんですね。詩人が与えられたのはですね、弱さであって病気であって貧困なんです。そして失敗でした。与えられた当初はですね、なぜと思ったでしょう。しかしね、人生を振り返ってみて、それこそが恵みであることを知ったんですね。実際皆さんそうじゃないでしょうかね。病気になって何ヶ月も入院しなきゃいけなくなった、なぜかと、はっと気がついたら神様から休みなさいという言葉が聞こえたと。それをそれまではね、ろくに休暇も取れずに社員部に働いてきた。だけども仕事のことも気になる、入院して仕事のことが気になってしょうがない、家庭のことも気になってしょうがない。はっと気がついた時に、あ、神様がここで休みなさいと言ってくれたんだというふうに信ずることができた。そしたらその病気も自分の体の弱さもね、恵みなんだということを知ることができるわけですよ。ただここにですね、健康と富を求める神学からですね、の決別があるんじゃないんでしょうか。これこそが聖書が指し示す恵みじゃないでしょうか。人を幸せにするのはね、健康と富ばかりじゃないと思います。確かに健康だって富があればいいね、愛情があればいい、家族の愛があればいい、そればかしじゃないんですよ。神様に出会って神様に生かされる人生じゃないでしょうか。神様が今お前ここで働きなさいと言ってくださった、神様が今から出て行きなさい、教会から神様から派遣された、この喜びを持って職場に行こうと励まされて、 また教会に帰ってくる、その喜び、そういう喜びの中にですね、私たちは生かされてるんじゃないんでしょうか。神様に出会い、神様に生かされる人生を私たちはですね、生き続けてまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんにどうか主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、梅雨の日、このようにして、御言葉に聞くことができまして、感謝いたします。神様に生かされている私たちであります。まさに神様に生かされている、そのことを信じて、また多くの方々にあなたの福音を述べ伝えていくことができますように、私たちに信仰の旅路をお与えください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。